バンニチワッショー。
バンニチワッショー。
はい、10月27日火曜日、旧暦の9月11日となっております。はい、ここ FM 那覇から火曜オリジンチャンプル生放送でお届けしたいと思います。
はい、
お相手は劇団オゼロ渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今ね、もう午後5時なんですけども、うん、もう、ね、那覇もね結構暗くなってきて、まあまあ夕日かなっていうね。
ねえ、なんかもう本当に暗くなるの早くなったよね。
早くなったね。
いやー早いよ、もうこんなじゃなかった。
いやいや、どういうことどういうことどういうこと。
もうなんかさ、うん、10月のもう下旬ぐらいからさ、急になんか日暮れが早くない？
あ、まあ確かにね。
そしてなんかどんどんスピードが上がってる気がする。
確かにもうね、10月も27日ですよ。
そうですよ。
今年あとどれぐらいなのかな。
あともう2ヶ月。
今日が10月27日、
うん、27。
ちょっと計算しましょうね。今あと65日。今年あと65日で終わるよ。
いやー、もうあとちょっとで終わり、なんか焦る ね。あともう少しだ。
今年何したかなっていう ね
本当になんかね、そのあと何日っていうのを数えるとさ、うん、なんか今年何したかなっていうのを考え始めるよね。
だからね、本当にはい、ということでね、先週はちょっとですね、うん、あの再放送という形でね、うん、はい、僕とミカさんはちょっと撮影の関係で、はい、お休みをいただきました。
はい、
もう無事にね撮影も終わって、あとはもういろいろ編集をし、うん、皆さんにお届けするのみとなっております。
そうですよ、もうね、めっちゃいい感じだよね。
楽しみだ ね
楽しみ、
はい、それまた僕で、まあね、まだ本番前に髪切ったんですよ、
うんうんうん、
髪切ってね、もう一回ブリーチをし、
うん、
それがね、もう痛かった。
あ、そうなの。
そう、ツイッターにもね写真あげたんですけど、
うん、
もう激痛。
でも1回目の時そうでもなかったって言ってなかった。
そうそう、1回目の時は、うん、なんかそうでもなかったんだけど、どうやら、うん、これ美容師さんに聞いたら、
うん、
あの肌の、うん、この要は頭皮のコンディション と、
うん、
あとは前日にシャンプーしない方がいいらしい。
そうなの。
ってことは、うん、前日にシャンプーをしてしまうと頭皮が洗われてから、
うん、
あの要は頭の頭皮の油がなくなるから、
うん、はいはい、
それでコーティングされなくて、まあ、皮膚に直接ダメージがいくと。
なるほどね。
知らんさ、
うん、
そんなん知らんさ、
うんうん、
もう普通に前日もうウッキウキでね
洗うよね、
もう頭洗ってね、まあ、翌日行ったわけですよ、
うん、
そしたらね、もう本当に痛くてね。
そうなんだ。
もうさ、この、うん、要は一回このなんていうの、塗って、
うんうん、
このブリーチのこの材料、うん、
あの液のね、
液をね、うん、塗ってね、まあちょっと待つじゃないですか、
うんうん、
落ちるまでね。もう何回ここで終わろうって思ったかっていうぐらい痛かった。
あ、そうなんだ。
もうびっくりした。
あ、お疲れ様。
もういつ店員さんに、すみません、もういいです、もういいですって言おうかなっていう、本当に悩むぐらい。
じゃあ我慢してたんだ、ずっと。
ずっと我慢してて、
うん、
でね、最後、うん、この店員さんが、あ、じゃあそろそろ一回流しましょうかって言われた時、うん、神と思った。
なんかさ、あの美容室とかで色抜く時に、うん、なんか染みたりとかしたら言ってくださいとかって言うさ、
うん、あ、そうそう、痛かったら言ってねとかもあるんですけど、うんうん、もう僕はね、もう痛かったけどね、
言わんかった、
一切言わなかった。
あ、いい、そうなんだ。
そしたらね、
うん、
あの2、3日ぐらい、
うん、
頭にもうポツポツかさぶたができてた。これ結構、うん、あの終わった後のケアも結構しないといけないみたいで、
うんうん、
この肌のケアね、
うん、
でいろいろそういうトリートメント剤とかもあったりとか、うん、専用のシャンプーがあったりとか、
うん、
でもめちゃくちゃ勉強になってね。
そうなんだね。私も勉強になるさ、なかなか色ね抜くことはないけども。
ないよね。
でも私、あの髪染める時とかに、うん、染みたら言ってくださいって言って、うん、言った。
あ、言ったんだ。
うん。すいません、ちょっと痛いんですけどって言ったから、うん、なんか、ちょっとだけ緩和された。何をされたか分かんないけど。
そんなんあるの？
あるある。
じゃあ言えばよかったのかな。
なんか、あの時もでもちょっと頑張ったわけ。
ああ、なるほど。
うん、なんかまあこんなもんかなと思ったけど、なんかこの、でも私の場合は、 やっぱ前の日に自分で止めようとして失敗して翌日病室だったわけ。だからの失敗した部分を落とそうとしてそこの皮膚が薄くなってたわけ、擦りすぎて。
あ、
だからすみません、こっちが痛くてって言ったからなんか塗られて。
あ、なんか塗るのはやったよ、
うん、最初にほぐされて、うんうんうん、あ、そうなんだ。
いや、それでもね、痛かったね。もう本当、もう、もう多分、うん、プライベートではあのブリーチはしないと思った。
あ、色抜くとね、うん、やっぱりあれだもんね、あの、うん、強い薬使うっていうからね。
だからね、うん、もうもう多分プライベート、まあこれね、もうもちろんプライベートじゃないですけど、ま
あ
そういう時じゃない限りもうやんないね。うん、
あ、そっか、
これはもうもうマジで思った。
うん、
だってさ、もうなんか髪の毛、
うん、
もう要は頭皮、
うん、
この全部掴まれて。
うん、
それで全体重支えてるぐらいの痛さ、ずっとずっとなんか あれ触ってる誰かっていうぐらいの、
うん、
あのずっとその痛みが続いてるわけ。
よく頑張ったね。
だからよね。
本当に。でもその頑張りの甲斐があって綺麗に染まってるさ、
キンキン
上等さ。もう頑張ったからだね。
うん、ね、まあ、先週撮影だったじゃないですか。
うんうん、
でそれでね、このまあ、できたっていうか、まあ、撮った。
うん
やつ、
うん、
リハーサルのやつとか、うん、あの映像で見ると、
うん、
やっぱり映えるなと思って、まあ、映えるか、
うんうんうん、
映えるなと思って、なんかこの自分だけすぐあここにいるって分かるんだよね、
うんうんうん、
もう頭が目立ちすぎて、ね、うん、だからね、もうちょっとあの完成、でも動画のね、うん、完成がすごい楽しみとなっておりますね。
ね、楽しみ。
はい、ということでもう頭が痛い、頭が痛いのか、頭皮が痛いのか、
そうだね、はい、
こんな感じでお届けしております。今は大丈夫ですけどね、
よかったよかった、
はい、ということで今週もね、かよおりちゃんやっていきたいと思います。
はい、
はい、ツイキャス来てますね、
うん、ありがとうございます。
今週の一番がたけしーさんから。
あ、たけしーさん、
こんにちは。2週間ぶり、
あ、2週間ぶりです、はい、ありがとうございます。
なんかご無沙汰な感じする、2週間でも。
そうだね、先週お休みだったからね。、
はい、国分寺の加藤ちゃんさんからもこんにちは、
はい、こんにちは、ありがとう
ございます。撮影お疲れ様でしたということですね、
うん、
はい、柴井太郎か博士さんからも、ミーカーとナオタカー、そしてラジオの前のオーディエンス、バンニチワッショーイでおなじみの初見おじさんヤイビーン。いや、撮らないで撮らないで。バンニチワッショーイはこっちだから。
最初の挨拶だからね。
カットちゃんさんから、
うん、
頭皮が痛んだ？抜けない？大丈夫かしら？ということで。意外とね、
うん、
抜けはしなかったんですよ。
あ、ほんと？
うん、結構強いみたい。
頭皮は強い。
そうそうそう。で、毛量も結構多いしね。
うんうん。うん、それ、ね、いいね。
博士さん。うん、平成も終わって、令和になったのに、まだブリーチ去ると痛いんだねっていうこと。
だからね、それ私もちょっと思った。昔からやっぱ痛いんだね。
痛いんだね。
うん。うん、
まあ、まず、もう、第一条件として絶対、二日ぐらいシャンプーしない方がいいよっていう、ね。この、ブリーチする二日前まではね。シャンプーしないでね、みんな。
皆さん、これはちょっとね、
うん、
覚えておきましょう。
はい、覚えておいて、うん、本当に。たけしーさんから、
うん、
頭のコンディションで、染みたり、染みなかったりしますよね。
うん、
私も昔、まだら金髪にしていたことがあるので分かりますって言って。
たけしーさん、
まだら金髪。メッシュってことかな。
あ、そうか。
かっこいい。
すごい。あ、そしたら、あれだね、なんかこっちは染めて、こっちは染めないでってことだよね。うんうん。
自分も昔やったことある。
あ、ほんと？
その20代前半ぐらいの時に。
これは。
21とか。
どんなして、あれなの？
これは、
ポイントずつ？
うん、そうそう、ポイントで束作って、
うん、
それだけ、この、カラー剤っていう、うんうん、まあ、ブリーチの落とすやつをやるから、
うん、
頭皮に影響は全くなくて、
あ、
まあ、全然痛くないっていう、そういうのはいいかもね。でもかっこいいっすね、
うんうん、
昔昔って。博士さん、
はい、
もうさ2000年過ぎて2020年なのに5分で髪染まらないのは何なんだっていうことで。
確かに短くなったら本当嬉しい。
成長がね、
うん、
まあまあ、もう今後に期待ですね、
うん、けどなんか5分とか10分とかで染まるってなったらすごい強力な
なんかね、逆に悪影響を及ぼしそうで、今でも結構来てるのにね。
うんうんうん。
どんななのかな。
ちょっとドキドキだね。
はい、沖縄大好きさんから、こんにちはって、
こんにちは、ありがとうございます。
かわいい顔文字とともにね。
あ、本当だ、ありがとうございます。
はい。加藤ちゃんさんから、強い逃避でよかったわね、
本当よ、それよ。
本当よ。でもね、ここまでやってからね、ちょっと将来ね、ツルツルにならないか心配ですね。
大丈夫、まだ若いから頭皮再生するよ。
はい、博士さん、毛根が強い直隆、
そうね、
そうね、うん、ブリーチ&美容業界の怠慢屋さんで、そういうこそんなことないよ。まあね、確実にね、科学は進歩してますから。
そうそうそう、
まあ、いずれかはね、うん、5分ぐらいでできたらね、
楽しみだね、それもね、うん、
髪染めるのはまだいいけど、
うん、
あれが良くない、なんか伸びるスピードを変えられる方やくね。
あ、髪をちょっとずつだけ、あ、スピードを遅くするとか、速くするってことか。
そうそうそうそう。そういうの欲しくない？
でも、あったら便利。
本当。まあ、僕たち、うん、まあ、お芝居やってるじゃないですか、うん。で、役によってね、いろいろ髪型だったりとか、うん、まあ、容姿を変えるわけですけど、
うん、
髭とか。
あ、
そう。髭って、まあ、やっぱり、このまあ、僕も結構、うん、まあ、濃ゆくない方なんですけど、
うんうん、
それでもね、ヒゲある役とかだったら、まあ、2週間から1ヶ月ぐらいは伸ばしたりするから、これでね、調節できたらめちゃくちゃすごいよね。
確かに、それはいいね。
1日でボフみたいなね。そういうのあったらね、
いいな。月ひげじゃなくて自分のひげでできるってことだもんね。
そう
それいいよね。
そういうのあったらね、
うん、
髪の毛もね、
うん、
なんか単発の役やった後に1ヶ月後めちゃくちゃ長髪の役やったり
とか。ああ、そういうの、あ、いいな、便利。ウィッグとかじゃなくて自分の毛でできたら一番いいもんね。
だからね、うん、だからそういうのはなんか髪染めるの早くとかより、そういうのも自分欲しいな。
ああ、いいな、髪染め、髪、あと、そしたら絶対前髪短い、あ、遅いスピードで伸びるにしたい。
ああ、なるほどね。
前髪すぐ伸びる。
究極止めるとかでもいいよね。
ん？
止めるとかでもいいよね。
成長これ以上。上手に切れた前髪。
生やしたくなかったら伸ばすみたいな、
ね。あはあ。いいね。なんかドラえもんぐらいの道具じゃない、でもそれね。
確かに。じゃあ、あと、100年後ぐらい後からや。
もうその頃、髪の毛あるかな。
なんもだ、そしたらもう髪の毛ありますから、ね。
あ、そうか。
100年後だった
ら、ね。発明されてるから。
生きてればの話だけどね。
大丈夫、生きてる生きてる。
生きてるかな。死に、歯ガタガタなってから、こんななってるんじゃないかな、もう。みんなね。
で、髪の毛ふさふさでね。
髪の毛だけね、うん。ふさふさでね。それウケるよね。
いいね、夢がある上等よ。うん、
はい。スピーディーワンダーさんから、うん、大丈夫、ツルツルの前に落ち武者がてんてんてんって。そしたらもうちょんまげ作るよ。
そうね、また流行を循環するっていうからね。
いや、そうさよ。
循環してそこに戻るかもしれない。
いや、流行の循環って40年とかじゃないの。
ちょっと200年
ぐらい。何百年ぐらい生きてるよ、もう江戸まで生きてる。
300年ぐらい。分からんよ、また流行るかもしれんよ。
はい、スピードワンダーさん、もう一個いこうね。ちなみにうちの親戚、法事で集まると、君は未来が光り輝いているとか、讃え合っているのがちやほらというかほとんど。でもいいと思うんですよ。
うん、
とても、僕、要は、薄くなってきたら、うん、もう、全剃りしようかなって思ってる。ぐらい、
うん。
僕はあまり抵抗がないですね。
あ、本当。
うん。逆にね、ちょっとなんかまあ、サザエさんでいう波平みたいな、
うんうん、
ああいうことをやるぐらいだったら僕はもう、スキンヘッドになりたい。そう。今の段階ではそう思ってる。
お、なるほどね。
もしかしたら、バーコードになってるかもしれないけど。
今の段階では
スキンヘッドの方がね、うん、なんかいろいろ楽そうじゃん。
あ、確かにね、
メンテナンスもね、もう
ドライヤーとかいらないしね。
はい、スージーリトル Q さんから、
うん、
おかげで身内が探しやすい。あるあるだね、あるあるだね。
そうだね、
確かに。あ、すぐ、でも逆にね、
うん、
わかりにくくなったりもするもんね。
あ、頭だけで見ると？
オリジンで言うと、
うん、
プーキーさん、
うん、
ワニ先生、
うん、
ブーブーさん、
うん、
後ろからほんと一瞬パッて見たら、 あれ、あ、あ、え、ん、ん、ってなる。あの、下里さんもだ。
あ、そうか。確かに、みんなで並んでるところを見たら、ちょっとあれかもしれない、
うん。身内で増えすぎたら逆に困るよっていう話。
そしたらもうバーコードがいいんじゃない？一人いたら、あの人だーっつって。すぐわかるよ、もう。
いや、目印のためにバーコードするのってよくないの。
あ、いたいたいた、なちゃん、あれあれあれ。
いや、誰がバーコードよ。もういいです。
はい。
はい、加藤ちゃんさんか、うん、みんなぽっちゃりってきてる。確かにね。確かに、オリジンのね、あの、ちょっと頭のあれな人は、みんなぽ、ちょっとぽっちゃり気味ですね。
そうだね。うん、
やっぱなんか、共通点があるから。わかりません。はい、ということでね、ツイキャスもまだまだお待ちしておりますよ。
はい。
さあ、ミカさん、次のコーナー行きましょうか。
ほい。じゃあ、行きたいと思います。今日は、何の日？ということで、10月27日ですね、うん。本日が何の日なのかご紹介をさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ、一つ目行きます。うん、今日、10月27日は、テディベアーズデイとなっております。
テディベアーズデイ。
そう。テディベア。知ってる？
知ってるよ。
そう。あの、有名なね、かわいいクマね。クマね。そう、うん。このテディベアの日という風になってますね。そう。じゃあ、その名前の由来となってるのが、テディベアの名前の由来。アメリカの第26代大統領、セオドア・ルーズベルト大統領。
おぉ、ルーズベルトさんね。
そう。愛称がテディだったそうで、
うん、
そう、この愛称テディのこの大統領の誕生日にちなんで付けられた日となっています。
なるほど、
うん、そうなのよ。で、1902年の秋、ルーズベルト大統領が趣味である熊狩りに出かけたが、
うん、
獲物を仕留めることができませんでした。
仕留められなかったんだね。
そう、
うん、
で、そこでもうちょっとかわいそうだなと思って、うん、同行していたハンターが子グマを追い詰めて、最後の一発を大統領に頼みました。だけれども、なんか大統領が、いや、瀕死の子グマを撃つのはちょっとスポーツマン精神にもとるとして撃ちませんでした。
お、
もうこのことがですね、うん、同行していた新聞記者の方に記事にされ、
うん、
これがね、もうあっちこっちで、もうワシントンポストの挿絵入りで掲載されましたっていうことなんでね、うんうん、で、このエピソードにちなんで、うん、この翌年ニューヨークのこのおもちゃメーカーがこの熊のぬいぐるみを作ってテディと名付けて発売したというのが、スタートとなっています。で、日本テディベア協会というところがあるんですけれども、はい、そこではこのルーズベルト大統領の誕生日をテディベアーズデーとして、うん、この子グマの命を救った大統領の優しい気持ちを思い起こし、家族や恋人も親しい友人という枠からもう少し広げて、うん、このテディベアを通して皆さんのね、あの、思う気持ち、うん、あなたを思いますよっていう気持ちを伝えてましょうという日としていきたいと思っていますっていうことです。
へ
ー、そうなんですよ。
ほー、テディベアね。
テディベア、まさかの大統領の名前だよね。
そうだね、うん、確かに。
なんとかセオドア・ルーズベルト、なんでテディなんだ。
相性とかだったんだね。
そう、相性がテディなんだって、うん、
なんか幼少期の何かがあるのかもしれないね。
ねえ、そう、そこから始まったんだってよ。
でもあれだね、あの、子グマ、あの、どうすか、とどめ刺しませんかみたいな感じで、うん、行った人すげえアファーだろう。
そんないいよみたいに言われて、あ、なんかすいません。
あ、いいや、あ、いいやみたいな、新聞社取られるし、あ、いいやみたいな。
誰このハンターってね。
なんかちょっと変なだね。
うん。でもなんか思ったんだろうね、もう全然もう、なんかね、クマも捕まらないし、うん、もうかわいそうかなと思って。
まあ、よいしょしたわけね、ちょっとね。大統領だしね。
うん。うん、したいや、もうそんな、かわいそうだよって言われるっていうね。その優しさから生まれたぬいぐるみですから。
いいですね。
うん。
テディベアの日。
そう、テディベアの日ということでね、とても、もう、だから気持ち伝えるときに使うんだろうね。
ああ、なるほどね、
うんうん。うん。そういう日となってますよ、ということになってます。
はい。
はい。じゃあ、テディベアの日でした、うん。はい。で、2個目。じゃあ、せっかくなので、ちょっと紹介していいですか？
どうぞ。
はい、うん。もう1個がですね、秋といえばこの日、読書の日。 となっております。
あ、今日が？
そう、今日読書の日なんだよ。なぜならば今日からですね2週間、うん、読書週間というのがスタートします。
はあ、はあ、
そう、この読書週間の初日ということで、うん、10月27日が読書の日というふうになっていますということですね、うん、はい。で、この読書の日、ちょっと簡単に由来だけ説明しますと、もともとはですね、大正時代が始まっていまして、ね、まあ、当時、大正時代はそんな図書館が有名じゃなかった。
お
う、はい、だからもうちょっと使ってもらいたいな、っていうことで、この PR をする目的で、図書館週間というのを制定したっていうところからスタートしています。で、ちょっとね、ここで、一週間ぐらいっていう設定がされてたんだけれども、はい、またね、戦争が始まってしまって、うん、もうそれ一回なくなって、うん、で、そのまた終戦後ですね、また新たに読書週間っていうのが設定されまして、その翌年ぐらいからですね、もうせっかくだからちょっと2週間にしようよということで、うんうん、10月27日から9日までですね、読書週間という形で制定されましたということです。もともとはね、うん、図書館 PR のためのものだったよ。
いや、でも大事ですよね。なんか学校にいるとき、すごいそれがイメージあった、この週間っていう、読書週間って。
あったよね、読書週間、ね、読書月間もなかった。
あったよ。
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 その時には本がね、いつもよりも多く借りれる。
わかる。
なんかね、2冊。ね、
が5冊とになった
り
とかね。
そうそうそう、いつもだったら2、3冊しか借りれないのに。そう、あったな。読書週間で、そしてめっちゃ延滞するっていうね。やらんかった。ちゃんと返した？
あんまり延滞をしなかったかな。
いや、おりこ、私も図書館からそっちの名前書かれて送られてきてたよ。教室に貼り出されてた。本返してませんつって。
自分、本好きだったんで、うん、結構、パパパって読んじゃうタイプなので、そう、読んだらもう、次すぐ借りたいから、返すっていう感じだったんですよ。うん、
すごい。私、読みたい気持ちはあるけどね、遅いのよ。
でまた借り直したりとかね、本当はね、した方がいいんだけどね。
そうよね。もう私持ってたよ、ずっと。
デージャスさ。それは張り出されるわ。
そう、張り出されて先生にも言われ、やっと返すっていうね。
うん。はい。
絵になってたね。うん。
はい。ということで、
今日は、テディベアの日、それから読書の日を紹介させていただきました。うん、今日は何の日のコーナーでした。
はい。ツイキャス来てますね。うん、加藤ちゃんさんからさっきのテディベアの話ですね、うんうん。ワシントンポストに掲載された挿絵。面白いね。熊が人に見えたりしてってことで。
そうなの。
あ、そうなんだ。
うん。このね、私もちょっと調べながら見てたんだけど、うん、確かにちょっとね、小さい子供に見える。
へぇー。そうなんだ、うん。
もうなんかね、
この。ちょっと後で調べて見てみますね。そうそう、うん、うん。はい、たけしさんから、うん、これ英語だな。これ英語だな。なんとかだから、テディなんだよって来てるんだけど、ザ、THEODORE、読めない。
読めない。
あ、まあまあでも、なんと、なんだっけ、大統領の名前。
なんとかルーズベルト。
あ、ルーズベルトはわかるんだけど。
ね、
セオドール。
セオドアルーズベルト。セオドア。
あ、加トちゃんさんから、はあはあ、セオドールだからテディということで。
セオドールだから。
なるほどね。このスペル見ないとちょっとわかんないね。
はいはい。TH のとここう。T、あ、H 取って A にし、あ、E にして、みたいなね。
ああ、
は
い、はい。これが相性だったという。
そういうことか。
なるほどね。はい、ということで、あとね、英語ができないってことも分かったことで、
はい。
はい。CM を挟んで、ラジオコントのね、コーナー早速行ってみたいと思います。
おい！
はい、今日のトークテーマそういえば言ってなかったね。
うん、今日のトークテーマはこちらです。
はい。
有料配信、見たことありますか？
はい、というのになっておりますね。うん、まあ、なんだっけ、ライブとかね。
そうそう。
歌のライブとか、まあ、うん、お芝居でもいいですしね、うん。なんかそういうのは聞けたらなと思います。メールアドレスが、origin@fmnaha.jp すべて小文字です。origin@fmnaha.jp でお待ちしております。
はい。
それでは CM です。
リジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間はこのコーナー行ってみましょう。ラジオコント俳優への道。
イエイエイエイ。
このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して、脚本、演出、出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。はい、先々週か、先々週はミカさんが担当しまして、今週は僕ですね。
はい。
はい、芝居太郎博士さんからいただきましたお題、白いセダンには気をつけてで、僕が書いてきましたので、それをお届けしたいなと思います。
おーい。
よし。気合い入れよう。それでは、ミカさん大丈夫ですか？
はい、OK です。
はい、それでは行きましょう。コント。白いセダンには気をつけて。
今日は付き合って1ヶ月の彼と初めてのデート。緊張するな。実は彼との相性が気になりすぎてユタにも言ったし。よろしくお願いします。
いや、姉さん、何聞きたいね。
彼との相性です。付き合って間もないんですけど。
ああ、はいはい、だいたい分かってきたよ。彼との相性はぴったりよ。文句のつけどころなし。
本当ですか？やった、嬉しい。じゃあ他に何か気をつけることとかってありますか？
ああ、はいはい、大体分かってきたよ。一つは、あんた突然体調悪くなったりするから気をつけてね。あとはよ。
あとは、
これは言わんくてもいいかもしれん。
いや、そんな言い方したら気になります。
白いセダンには気をつけて。
セダン？どういうことですか？
あ、私にもよくわからん。だから言わない方がいいかなって。
なんて言われたけど当たるのかな。あのユタ結構評判いいみたいだけど。あ、そろそろ待ち合わせの時間だ。
キーッ。ユキコさん、お待たせしました。
ピンクのパッソだ。やたら可愛い車ね。でも白いセダンじゃなかったからなんだかほっとした。あ、私も今さっき着いたところです。
では行きましょうか。
はい、
パタン。こんな可愛い車で来たからびっくりしませんでした。
ちょっと意外でした。
これ台車なんです。実は飼ってる犬が座席のシーツ破いてしまって、それの修理で。
私は全然構いませんよ。
ありがとうございます。じゃあお店予約してるのでランチに行きましょうか。
はい。
プリープリ
ー。すみません、電話だ。
あ、どうぞ取ってください。
もしもし。はい。え、今日でしたか。すみません。はい、ではこれから。
何か急用ですか？
車取りに行くの今日だったみたいで、混んでるので早めに来てほしいと。
あら、じゃあ今から取りに行きましょう。
いいんですか？
もちろんです。
ありがとうございます。
ディーラーにて。
ユキコさん、お待たせしました。
いえいえ。
どうかしました？
いえ、白のセダンだ。
どこか体調良くないんですか？
あ、そんなことないです。ランチ行きましょう。なんだ、乗ったけどなんともないじゃん。あのユタ絶対外してあるな。心配して損した。お金返さんかな。
10分後。
かゆい。何これ、めっちゃ全身かゆいんだけど。乗った直後は何ともなかったのに、かゆい。とにかくかゆい。
ん？ユキコさん大丈夫ですか？なんか顔色が。
大丈夫です。 それよりちょっとコンビニ寄ってもらえませんか？喉乾いちゃって。
わかりました。コンビニ寄りましょうね。
ダメだ。コンビニ入ったら少し落ち着いたけどまだかゆい。あのセダン、絶対あのセダンのせいだ。とにかく今日は帰りたい。いや、むしろ病院行きたい。
ゆきこさん、今日はデート中止にしましょう。
え？
明らかに体調が悪そうだ。すぐ病院行きましょう。
サトルさん、結局病院に行くのも彼のセダンで行ったから、かゆみが収まらないまま到着。検査を受けること。
犬アレルギーですね。しかも5段階評価の5です。どこかで犬と触れ合いましたか？
犬？私犬飼ってないし、そもそも猫派だからあんま触れる機会もないけど。あ、車だ。彼の車、乗ってる犬、飼ってる犬乗せてたみたいだし、わあ、もう絶対それだ。それ以外考えられない。にしてもあのユタすごいな。全部当たった。急に体調悪くなるとか、白いセダンには気をつけてとか、やっぱユタの言うこと聞かないとな。
はい、はい、ということで、今週は僕が担当しまして、芝居太郎博士さんからいただきました白いセダンには気をつけてをお届けしました。
はい。
いやー、これちょっと若干僕の経験談も入ってるんですよ、うん、
あ、本当。
僕実はアレルギー持ってて、
うん、
猫アレルギーが5段階評価の5なんですよ。
あ、そうなの。
で、犬アレルギーが5段階評価の3ぐらいなんですよ、
う
ん、
結構だね。そしたらね、
そう、それで、あの、友達ん家にね、もう何も知らない時に、うん、あの、遊びに行って、
うんうん、
なんかすっげえ痒くなって、
うん、
もう、真っ赤になるぐらい、
うんうん、
発疹ができて、
うん、
もう目も充血して涙ダラダラみたいな、うん、でもうそれでおかしいなと思って、
うん、
あの病院連れて行ってもらって、
うん、
親にね、
うんうん、
そして行ったらもう猫アレルギーだったわけ。
あ、猫だったんだ。
そうそうそうそう、
はあ、
だからね、このいる同じ空間にいるっていうだけでも、
うん、
なるわけさ、
うん、
っていうのを若干入れてみました。
あ、そうだったんだね。
若干僕の経験談っていう。
ああ、そっか、はい、なおちゃん猫好きなのにね。
ユタ、若干ユタがね、
まあ、うんうん、
予言、まあ予言なのかなこれは、うん、っていうね感じですけど。
あ、でもなんか見えたんだろうね。すごい。
そんな感じでした。はい。はい、来週はですね、三川さんが、うん、はい、担当するので、番組終了までにラジオコントのお題を送っていただけたらなと思います。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。さあ、ラジオコントの感想が来てますね、
うん、
博士さんから、
うん、
鑑定料は5000円っていうユタのね。
ねえ、そうだよね。そんぐらいするよね。ユタとかだったらね。
俺さん、あ、俺さん来てる。
うん、
俺さん来てる。あら、そうなの？こんにちはといただいてますね。渡嘉敷の男のエッチ初見です、うん、ということで。
ありがとうございます。
は
い、
シート破く犬って。
相当暴れてるよ、このマンコ。
加藤ちゃんさんからもう一個。わかる、私もレンタカーで痒くなって死にそうになったことがある。
そうなんだ。
あるんですよね、アレルギーだとね。うん、でも、レンタカー、言い方がおかしい。レンタカーでさ、
うん、
犬猫乗せる？あんま聞いたことないよね。
ねえ。
ペット同伴で旅行に来たのかな？
そう、じゃない？
ね、反応したってことは、そうだよね。うん、おー。
それかもう、あの、あれが甘かったか。この掃除機。
除、うん、確かに。俺さんから、あのミニチュアダックスのせいで。なんか過去にあったのかな？博士さんから、犬のダニって来てるね。あ、まあ、それの可能性もあるね。アレルギー的にはね。たけしさんから、
うん、
乗ってる、飼ってるっていう。ミカさんが言い直したことを。
あ、はい、そうね、乗ってる、飼ってる。
言葉にね、表しちゃいました。
そう、あ、やっちゃったよ。
勢いがね、勢い余ってね。
待って、あ、な、うん、って言った。たけしさんは聞いていた。
加藤ちゃんさん、
うん、
私も猫アレルギーということで。
あ、そうなんだ。
折友さんから、うん、ヒートとじゃれ合いできないね。そうですね。
ひとみさんね。
僕はもうひとみさん、もうひとみさんも猫飼ってますからね。
うん、好きだからね。
ひとみさんとはじゃれ合いはできないですね。残念ですね。やるかや。やるか。たけしさんから、直隆くんの家、
うん、
猫か犬いなかったっけということで。そうなんですよ。 猫飼ってるんです。
ね、猫いたよね。
あの、まあ、いるんです、今。
あ、
まあ、今も現在進行形ではいます。
うん、うん。
っていうのも、あの、隔離してあの、飼ってるんですよ。
うん、
隔離というか、まあ、この部屋だけっていう、猫はこの部屋だけっていうのが決まってて、
うん、
まあ、一応、まあ、飼ってはいるっていう感じですね。だから僕的にはあまり影響は、ほぼほぼないっていう。
あ、じゃあちょっと、たまに、こう、眺めて、みたいな。
そうそうそう。まあまあ、触りもしますけど、
うんうん、
触ったらすぐ手洗いっていう。
ああ、そっか。
そんな感じですね。
うん。
あの、犬も昔飼ってて、
うん、
ただ、あの、アレルギーが発覚した後に、あの、いとこの家にドナドナされて、って感じですね。いとこが犬飼ってたんで。
あ、そうなんだ。
もう、じゃあちょうどいいっつって、ドナドナされてったんですね。そんな感じです。だから犬も猫も好きです、僕も。
ね。はい。かわいいし。
基本動物系好きなんで。
うんうん。
はい。ということですね。あ、宇宙さんから、毎度って来てますね。
あ、毎度。宇
宙さん久々っすね、なんか。はい。武蔵さんからも、直高さん、三河さん、リスナーの皆さん、こんにちはっしょー。
はい、こんにちはっしょー。
直高さん、三河ちゃん、めっちゃお久しぶり。本当に武蔵さん、ね。
お久しぶりです。
直高さん、三河ちゃん、ハロウィン、うん、ハロウィン、コスプレしないの、うん、ハロウィンは厳しいと思うので、うん、クリスマスにサンタのコスプレしてほしいな、ということで。あ、そっか。
もう、そうだね。時期的にはそんな時期だね。
あの、ハロウィン。ハロウィン忘れてた。
あれ、いつだった？ 10 月の最終日だった？
31 日。
あ、じゃあ。
今週の土曜日かな。
あ、じゃあ、
う
ん。
土曜日だ。
ちょうどいいね。
何がよ。
え、だって土曜日だったらみんな休みだからさ。
いや、でもまあ、今、この状況下ですからね。あんまりね。あの、まあ、自粛というかね。まあ、お家で楽しもうっていう。
そうだね。
感じでね。
うん、うん。
あ、去年、確か、オリちゃんでコスプレしましたよ。
そうなの？
たまたまね、31日があれだったので。
ああ、
うん。やりましたけどね。今年ちょっと、もう、すっかり忘れ。やるんだったら今日だったね。
そうだね。もう次はもう11月になっちゃってるからね。
来年ですね。
うんうん。
はい。クリスマスにサンタするかは、ちょっと保留にします。
そうね。
ちょっとわかんないですね。はい、ということで、武蔵さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、うん、スピーディーワンダーさんから。
うん。
ミカ、ミカ。
はい。
スーパーカブ乗ってるおじさんに気をつけて。名前は、荒垣、かっこ笑ってて。あー、知ってるおじさんだな。
知ってるおじさん。
急にどうしたの、スピーディーワンダーさん。
ウケる。
博士さんから、ミーカーはデート中何でも過敏に反応しそう。確かにな。一個一個、あ、なんかリアクションしてくれそう。こっちもなんかやりがいがありそうな
感じがする。あ、ほんと？うん。あ、リアクションするよ。
うん。些細なことも嬉しくなりそうだよ。それ見てても楽しそうっす
ね。あ、いいね。あ、いいイメージ。ありがとうございます。
俺さんから、お題。
うん。
素敵なスルメ。
あ、スルメ？なんで？
どこからスルメ出てきたわ。
このあれじゃない、うん、あのアレルギーつながり
かもしれんね、
うん、
あエビとか貝とか言ってるからねみんな、
うんうん、か
加藤ちゃんさんが来週のコント、うん、ビューティフルチューズデイ、
チューズデイ、サンデーマンデーチューズデイ日火曜日、
火曜日です、それで数えなきゃいけないの、
そうそうそう、
おりちゃんが火曜日だからって
ことです、あ、なるほどね、はいはいはい、
はい、ということで。そう、今日の、トークテーマが、
うん、
有料配信見たことありますかということで、やってるんですけども、
うん、
まあ、それもね、ある、僕たちが、うん、実は、来月に、はい、劇団大勢、前平等志公演。
はい。
まあ、ヒープーさんですね。
うん。
ヒープーさんの公演がありまして、
うん、
ビューティフルサンデイという、台本というか、まあ、お芝居を、
うん、
映像配信という形で、まだね、ちょっとお客さんを入れる状況が厳しいのかなと思って、
うんうん、
はい、お届けするんですけど、まあ、これがね、うん、ちょっと、チケット1枚2000円となっておりまして、
はい、
なっております。まあ、初めての有料配信ということでね、
うん、
皆さんがどういう感じで有料配信とかを楽しんでるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
うん、うんうん、聞きたい。
まあ、それでね、このトークテーマをしてるんですけども、僕たちがですね、ビューティフルサンデーの、チケットの購入方法が何個かあるんですよ。
うんうん。
オリジンのホームページ、
うん、
オリジンコーポレーションのホームページからチケット問い合わせをする。
うん。
これが1個の方法。
はい。
劇団大勢メンバーに SNS とかでメッセージを一度してもらう。 うん、これが2個目の方法、
うん、
で3つ目がサイトでこれなんて読むかな、あのペンタックスだっけ、ペン
ちょっと待ってよ
待ってよ、これこの英語、この英語なんだっけ、これ
ピーテックスだ、
うん、ピーテックスというサイトがありまして、うん、でそこでお支払いをしていただく方法がありますので、
うん、
はい、まあ、詳しくはね、オリジンコーポレーションのホームページにあのビューティフルサンデーのページがございますので、
うん、
はい、詳しくはぜひそちらを
ご覧くださいませ。楽しみ。
楽しみですね。まあ、久しぶりの休日、うん、朝目覚めると隣には見知らぬ女性が寝ていた。
いや、
そこへ帰宅した若い男性の同居人、
うん、
突然乱入者と言葉を交わすうち、3人の間には奇妙な信頼関係が芽生え、
うん、
日常に亀裂が入り、思わぬ断面が顔を出す、
うん、
ということになっております。作画、うん、中谷真由美さんという県外の方ですね、
はい、
はい、20年前ぐらいかなの台本ですこれ、
うんうん、
で演出が、前平仁志ヒープとなっておりますので、
うん、
ぜひ気になる人はね、あの役者の SNS か、まあ、オリジンのホームページからお問い合わせお願いします。
はい、
それで僕はこの金髪になってるんですよ。
そうですよ、
役でね、はい、僕はひろきっていう役なんですけどもね、うん、はい、もうちょっと近くなったら詳しいこと話そうかな。
うん、うん、そうだね。
ちょっと楽しみですね。はい。加藤ちゃんさんから、
うん。
コントのお題。ヒープーさんのパーマ。キューブしかしの俺さん、お題。今年のひとし。
今年のひとし。おー、なんかちょっとね、語呂合わせ的な。
スピーディーワンダーさん。お題。マジで前白5秒前。
マジで前白前白急に出てきた。
ウッチーさんから。
うん、
え、前平仁志プレゼンツなんてことで。そうなんですよ。
そうですよ。
あの、うん、初めてらしいんですよ。劇団王座今年21年になりますが、うんうん、前平仁志企画公演と題打ってるのは、これ初めてということで。
うん、うん、そう、
はい。相当気合が入っておりますので。はい。告知動画もね、昨日も一緒にね、あの、パソコンカタカタしながら、ヒープーさんとね、こういう感じの動画にしますとかっていうのを二人でやってたんですよ。
うんうんうん。
その動画もね、ちょっとぜひ見てみたいんですけど、もう少し近くなってからね、例えば発表すると思いますので。
はい。
で、今回はミカさんは出演はないんですけども、うん、映像チームとしまして、告知動画をね、
うん、
作っていただいたんです。それがね、もうすごい面白くてね。
もう見た、第1弾、第2弾もね、
はい、
最近配信されてますので、
はい、
もうぜひ。
はい、実は合計告知動画が4本もあるんですよね。
そう。
その4本、どれも、うん、オゼメンバーが脚本、演出、うん、出演をしてますのでね。
そうなんですよ、
はい。ぜひ見てみてください。あ、撮影もか。
そうよ。
撮影もしてるんですよね。
うんうんうん、
はい。それもね、ぜひ、一緒にね、楽しんでいただけたらなと思います。いやー、めっちゃ喋ってしもうたな。
おー、いいじゃないですか。はーい。うん、あ、たけしさんから、見たよ、有料配信のところですね。有料配信、前回の尾瀬公演で見ましたよ。うん、
ああ。
じゃ、来てまーす。
俺のカバネを超えていけかな。
うんうん。
あれはですね、ちょっと、まあ、ちょっと非常にややこしいんですが。
うん、
俺のカバネを越えていけの、公演は一応無料公演となってたんですよ。
あれか。
YouTube でアップしてて、
うん、
で、まあまあ、お気持ち程度、お気持ちが あればっていう言い方がおかしいな。
クラウドファンディングっていう形だったんだよね。
支援をお願いしててっていう形でしたね。
うん、
はい。はい、キューグしかしの俺さんから、はい、劇団大勢のともきくんは出ないのってことで。
お勢になっちゃった。
いやー、もう、ともきさんはね、劇団ともきだから。
うん、確かに。もうね、確立してる感じがする。
確立してるよね。ねえ、ともきさんともね、ちょっと、もしかしたら別の作品で共演があるかもしれないのでね、僕。
おー。
ちょっとその時はまた近くなったら告知したいと思います。
おー、楽しみ
はい、それではまあ一旦 CM 行きましょうかね。
はい。
CM でーす。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
よろしくお願いします。お願いします。なんか暗くなってきたね。
ねえ、ほらね、早いの。日が暮れるのがだいぶ早くなってる、ね、本当に。
11月直前の沖縄はもうね、もう5時から6時の間でだいぶ暗くなりますね。
そうよ。
はい、なんだっけ、どこだったっけ、あ、ひなさんから、
う
ん、
お、
はい、こんにちは。
こんにちは。
最近ワンオークのオンラインライブ見ました。
お、
今日も今からサバプロっていうバンドのオンラインライブですということで。
おー、すごい。
いいですね。
タイムリーだ。
あのね、最近あったんですよね、うん、ワンオークのライブ、
うん、
見れなかったけど、もういいな、
見たって、
見たかったな。やっぱね、このバンド、うんうん、バンドとかね、歌のライブとかもね、最近結構、うんうん、あの、増えてきてますね、このライブ配信とかね。一、うん、回、なんかどっかの見たいな、やっぱり。
見たいね。
ぜひ、ぜひ見たいと思います。次あれば。はい、ありがとうございます。キューグしかしの俺さんから、うん、カバネは見たよ、ということで。
ありがとうございます。ます。
どっちのチーム見たかな、ダブルキャストだったけどね。うん、どっちも見たのかな。
うん、
はい。たけしーさんから、そうか、投げ銭方式だったということでね。
そうそう
そうそうそう。博士さんから、うん、さっきの僕の劇団ともきって言ったやつがですね、うん、劇団一人みたいに言わんけ、
うん、
ありそう、でもありそうじゃん、
確かに
劇団ともき。たけしーさんから、うん、東京はもう真っ暗ですということで。
そうなんだ、この時間で。
やば、
冬だね。
沖縄のもう一番寒い時ぐらいじゃない、このぐらいの時間で真っ暗になるってことは。
うん、そうね。
そうだよね。
1月ぐらい。
そうぐらいだよね。うん、もう6時前に暗くなるっていう、うん。
もう東京は今で暗いんだ。
だからね。沖縄はまだ半袖でーす。私たちまだ半袖でーす。
まだ頑張れまーす。
メール行きましょうか。
うん。
なおたかさん、みーかーちゃん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんでーす。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速、有料配信見たことありますか、うん、はい、あります。
お、
今年だと、うん、劇団オゼのお芝居や、うん、オリジンライブ、
うんうん、
キーヤマ商店、
うん、
これなんて読むんだろう、ごめんなさい、シンラコートさんかな、
うんうん、
ごめんなさい、ちょっと漢字弱くてごめんなさい、いや、下地勇さんのライブ、
うん、
コロナ禍で出かけづらいこのご時世、配信サービスが盛んになって、うん、来て嬉しいけど、
うん、
心配するのは、
うん、
配信サイトのサーバーを攻撃して個人情報を盗む犯罪、またその個人情報を買ってフィッシング詐欺を働く犯罪、
うん、
大手サイトはすでに狙われていますが、うん、地味に中小規模のサイトも狙われます。中小規模サイトはセキュリティに関する理解、経験や予算が少ないと、ね、狙われやすいのだと思います、
うん、
個人情報を盗まれると公表して社会に知らせるサイトがありますが、うん、プレリリースに載せる企業があるほか、ひっそりと自社サイトに掲載するだけの企業の事例がありました、
うん、
それどころか公表しないサイトもあるはず、
うん、
クレカ情報を預けるとリスクを伴うことを、うん、イベント開催側や消費者は理解する必要があると思います。して、
うん、
ビューティフルさ
ん
で、
うん、
配信チケット買いましたよ。
おー、ありがとうございます、
うん、今回は配信サイトを使っているから助かりました、
うんうん、
楽しみにしていますね。稽古や撮影編集お疲れ様でした。ではで放送ちばってねということでいただきました。
ありがとうございます。
確かにね、ちょっとそこの、うん、あれは怖い部分はありますよね、うんうんうん、どうしてもね、うん、ネットはねちょっと怖いからね。
うん、
でも今回PTX だっけ、
うんうん、
PTX で実はコンビニでも支払いができて、クレジットカードがいらないんですよ実は、うん、でそういう支払い方法もあるのでね、ちょっと不安だなって思う人は、
うん、
あのコンビニ支払いで、
うん、
はい、買ってもらうといいと思いますので、
はい、
はい、ぜひお願いします、
うん、お願いします。
はい、俺さんから、
はい、
情報泥棒怖いねって言って。
本当よ。
怖いよ。
そこだよ。
確かにね。
なんかね、便利だけどね、そういう犯罪、うん、やっぱり頭がね、働く人はそういう、ね。
悪知恵がね、うん。悪知恵がね。
もっとね、みんなのために働かしたらいいのにね。せっかくいい会社、ね。
世界が優しくなればね。
そう、そうよ。
はい。キュングしかしろ、俺さんから。うん、直高。
うん。
直高の情報っていくらで売れるの？
直ちゃんの情報を。
ですね。あの、温めてたら、高く売れるかもしれないですね。僕がもっと有名になったらね、温めといてね、情報をね。いや、変わってるかもしれんけどね。今の時点では、大してなりません。二足三文でーす。はい。かたちゃんさん、PTX はコンビニ支払い OK とメモメモって。
うん。
はい。
そうですよ。
これいいよね、結構ね、う
ん。だからびっくりした。あ、クレジット情報いらないんだと思って。
ねえ。
うん。
怖い人はさらに、オリジンの口座に直接振り込む方法もあったのかな、
う
ん、確か
そうそうそう。あったあった、う
ん。あったのでね、もう、そっちでもまあ、不安ではないよね。クレジット情報を入れるよりは。
うん、そう、うん。
そっちの方が安全かもしれないですね。
確かに。あのね、うん、今、クレジット超便利だけど、なんかちょっと入力するの怖いなって思う時もあるからね。ね、
海外だとスキミングがあったりしたりね。
うん、
ちょっと怖いよね。うん、加藤ちゃんさんから、アメリカで過去に、うろ覚えだけど、
うん、1
人分漏らすと1万5千円から2万円ぐらいの罰金だった事例がありました。
はい、あ、情報を漏らしたらってことか。
あ、いや、うん。これってさ、
うん。
一人漏らしたりとかしないじゃん。あの、要は、1000万人規模とか100万人規模で漏らしたりするから、うん、とてつもない金額になるよね、これ。
そうだね。そうだね。
あ、今、意外に安いじゃんって思ったけど、こんなもんじゃないね。
うん。だってね、一気にバーってもう漏れちゃったってなったらね、うん、もう相当な量流出するからね。
ね、1000人漏らしただけで、どんぐらいになるかな ?1 万5000円でしょ ?150 万ぐらい ?1500 万か。
そう。1500万。
うわ。まあ悪いことはやめましょうっていう話ですよ。
大丈夫。安全な道をね、選んでいってね。
はい、はい、となっております。そろそろね、うん、終盤ですが、ミカさん、ラジオコントのお題決まりました？
ラジオコントのお題、私、うん、これでいきたいと思います。
お、決まった。
お、そう、決めました。
どうぞ。
直感とひらめきで。
お。
カマキリとミートソース。
ちょ、待って待って、誰からのお題ですか？
おでさんって、俺さん。はい、俺さんからいただきましたお題。カマキリとミートソース。
はい。
で、ちょっと書いてみたいと思います。
救急しかしの俺さんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ来週はミカさんがラジオコント、救急しかしの俺さんのやつをやると。
はい。
はい。じゃあお願いしますね。
はい、お願いします。
いや、いろんな話聞けたの、今日。
うん。うん、そうだね。有料配信、これからだからね。
確かに
ね。
これからね、結構いろんな幅も広がっていくだろうし。
うんうん。
先週はね、オリジンのお笑いライブも。
うん、
はい、
そうだよ。
やりましたしね、
うん。
はい。もっとね、身近になればね。
うん。
まあ、本当は生で見に来てほしいけど。
うん、そうね。
はい。まあね、でも県外から来られる方とかを考えたら、うん、まあ、安いもんですよね。チケット代。うん、って考えればね。
そうだよ、
うん、飛行機代も考えるとね、
うんうんう
ん、だからみんなに見てもらえるとね、
うん、
嬉しいですね、僕たちも。
それが一番いいことだよね、
はい、
いろんな人に見てもらえる。
はい、ということで、来週のトークテーマのお願いします。
はい、来週のトークテーマは占い、
はい、
いきたいと思います。
さっきちょっとね、なんだユタの話もしましたけど、うん、占いにまつわるエピソードを、はい、お願いします。
はい、
はい、ということでね、もう那覇市はだいぶ暗くなりましたけど、
本当よ、もうこれ、ね、
皆さんね、帰り道気をつけてお帰りください、
う
ん、
はい、
はい、ということで、火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。